今日はマルコの福音書第11章12節から19節です。このところでは実のないイチジクのことが語られています。12節を見ますと、イエス様がベタニアを出た時に空腹を覚えられたとあります。イエス様も神の子であられた方ですが、人となってこの世に来られました。ですから私たちと同じように空腹を覚えられるということがあったわけです。そして13節には、葉の茂ったイチジクの木が遠くに見えたので、その木に何かあるかどうか見に行かれたとあります。葉の茂ったイチジク、それはおそらくもうたわわに実がなってあるだろうと予測されるようなその木の状態であったわけです。ところがそこに来てみると、葉のほかには何も見つからなかった。イチジクの大事なところは何かというと、大きな実を結ぶということであるわけです。ところが肝心の実が一つもない。葉は立派に茂っている。言うなればそれは見せかけの素晴らしさ、豪華さということであったと思います。私たちの生き方はどうでしょうか。外面を繕い、そしてまた人からよく見られるようにと、そのように私たちは励むところがあると思います。しかしその実、実がならなかったらそれは全く虚しいものではないだろうかと思います。そして15節には、エルサレムにつき宮に入られました。ところがその中には両替人、また鳩を売る者たちが売り買いをしている。おそらくそれは当初巡礼に来た参拝者たちに便宜を図る、生贄の鳩や、そしてまた外国に来た人たちにお金をこのイスラエルで通用するものに変えるというようなことをしていたわけです。言うなればそれは人のことを考える、人の思いやり。しかしそれがあだになってしまった。なんとその宮の中に商売する者たちが横行しているという状況になったわけです。じゃあ宮は何のために建てられるのか。それは17節にある通りに、私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれる。それが本来の神の宮、神殿の在り方であるわけです。そのところで人々は神様を礼拝し、賛美を捧げ、また神様に祈り、祝福に預かっていく。ところがなんとその神の宮はこの世と全く同じであり、売り買いし、そして人の利益を求める、もう全くそこには神様の臨在がないような状況であったということです。ですからイエス様は、お前たちはそれを強盗の巣にしてしまった、そのように言われたわけです。私たち自身も神の宮である、そのように言われます。私たちの心の中にあるものは一体何でしょうか。神様に喜ばれ、そしてまた私たちも心から神様を褒めたたえ、賛美し、礼拝し、そして祈り、交わっているでしょうか。私たち自身のこの心もイエス様の十字架の血によって清めていただく必要があります。私たちの心を強盗の巣にしてしまっては何にもならない。神様の前にはまさに実のないイチジクと同じようになってしまうということであるわけです。私たちはこのことを覚え、何よりももう一度神様の前にへり下り、そしてまた祈り求め、神様ご自身が私たちのうちに働いて豊かに実を結ぶものとさせていただきたいと思います。